それでは今朝ですね、マタイによる福音書から共に見ていきたいと思います。皆さん手元の聖書の後ろの方になりますが、後ろの方の30ページ後ろの方の30ページ新約聖書ですね、後ろの方の30ページ、マタイの15章の21節から今日は見ていきたいと思います。聖書の後ろの方の30ページですね。先週梶田先生が子育てについて来てくださってね、お話してくださいました。特別なそういう集会をね、朝と午後と持ちました。まあ、主はこのいろんなことをですね、心に留め、そして私たちに教えてくださいます。子育てもその一つですね。まあ、聖書を見ますと、子供は神様からの賜物だということですね。そうですね、聖書の、ね、終わりの方の30ページ、あ、大丈夫かな、はいはいはい、で神様からの、主からの賜物です。そういう意味では、子供はですね、子供は主にとってですね、本当に大事な存在ですね。決して主は見下していません。そして子育てもね、本当に手を焼く仕事ですね。なかなか難しい、困難な時もあります。まあ大変ね、喜ばしい面もありますよ確かにね。でもそれも同時に、本当にどうしたもんかなと思うようなね、大変な時もあります。まあ例えば今週のニュースにかなりなりましたね、北海道の事件ね。まあ、あの辺の行き先はよく分かりませんが、でもともかく子育ては大変ですね。そういう苦労も伴います。喜びもいっぱいありますけど、で私たちはしばしばですね、どうすべきか、まあ、分からない困難にぶつかりますね。自分のあるいは力では解決できないようなものもしばしばあります。そういう場合にどうすればいいのか、まあ、今日はですね、この聖書からあるお母さんがどうしたのかを見ていきたいと思います。マタイの15章の21節から28節までですね、お読みします。それからイエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて、叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどい悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやることはよくないのですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った、とこういうお話ですね。そういう箇所ですね。まあ、今日はこの主に信頼し助けを求めようというね、ことをこの箇所から一緒にしばらく考えていきたいと思います。主に信頼し助けを求めよう。まあ、今日ですね、お母さんあるいはお父さんですね、子育て、子どもの問題を直面しながら今日来ているかもしれません。自分ではどうしたもんかとよくわからない、そしてどう解決できるかはわからないかもしれません。 あるいは今日ですね、お子さんのいない方や、あるいは特にそういう問題ではないというね、でも他の問題を抱えている人もいるかもしれませんね。まあ、いずれにしろ今日のこの箇所からですね、主に信頼し助けを求めようということをですね、学べるように思います。一緒にしばらくこの箇所を見ていきたいと思います。まあ、最初はですね、このお母様の重荷について少し見たいと思いますね。先ほど読みましたが、22節をもう一度読みます。マタイの15章22節、すると、その地方のカナン人の女が出てきて、叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。まあ、どうでしょうか。今日、皆さんが本当に心にあるこの悩み、問題、抱えていること、これはどうしたもんかな、どうしたらいいのかなと思う事柄なんでしょうか。まあ、時にはですね、それは物質的なこと、職場、この今後どうしようかといろいろこう悩むわけですね。で、まあ、お母さんによってはですね、その子どもの教育、勉強ね、勉強や学校でのお付き合いや、まあ、どのぐらい人気があるか、まあね、いろいろこう、いじめに遭っているとか、いろいろあるかもしれませんね。で、このお母さんは、その娘の、まあ、いわばですね、霊的状況について、状態について心配してましたね。霊的な状態。すなわち、この娘、彼女の娘は、悪霊に憑かれていたとありましたね。すなわち、それは、悪魔の支配のもとに置かれいたということですね。まあ、悪魔はいつの時代も私たちや私たちの子供を狙い、その生活をめちゃくちゃにしようとします。神様とのお交わりを邪魔しようとしたり、私たちが神様に近寄らないように、あるいは交わらないようにしようとします。神様を第一にしないように、あるいは神様のために生きることがないように、子供もあるいはお母さんそのものもね、まあ、狙われますね。今日はどういう重荷をお持ちでしょうか。霊的な必要でしょうか、その自分のことでしょうか、家族のことでしょうか、子供のことでしょうか、まあ、いろいろ私たちは日常生活の中で困ったこと、思いとなることがあります。で、この場合ですね、この方の重荷がどれぐらいですね、どれほどのものだったかというとですね、非常に大きな重荷だったようですね。その証拠にはですね、彼女はこのようにですね、イエス様のところに来てます。そして彼女はですね、この問題をどうにかですね、イエス様を通して解決を求めているわけですね。私たちはやはりその問題を直面していて、その問題が本当に心に気になる、そして重荷と感じるのであれば、やはり取り組むわけですよね。このお母さんもそうしました。取り組みました。そして何とかですね、解決を求めています。時にはですね、私たちはその問題を自分の手ではどうにもできない場合もありますね。まあ、この問題も一つそうだろうと思いますね。悪霊に憑かれている、それは大変困ったことですが、お母さんとして見れば何も特にできない、困っている、お手上げの状態でしょうね。でもイエス様がそういう人たちを助けてくださるということをお聞きしています。だからそのようにイエス様のところに来て、その問題をイエス様にお伝えしているんですね。私たちもしばしばですね、その自分では解決できない問題に直面します。自分では特にですね、あれをしてもこうしても、ああしてもこうしてもですね、解決がないような問題もあります。しかしながらクリスチャンであれば祈ることはできますね。主に祈れます。 そして主の御助けをお願いすることはできます。そしてこの人はそのようにしたんですね。今日は集まりの皆さんどうでしょうか。まあ、お母様方お父様方、自分の子供のことを心に留め、そのために祈っておられますか。その子供と主との関係について気にしておられますか。そして主の御助けを求めておりますか。このお母さんのようにどうでしょうか。日頃しておりますか。もちろん子育てだけでなく他の問題、何をとってもですね、そうだろうと思いますね。 そしてこのお母さんがそのような重荷を抱えてましたね。でそのように抱えてましたから、主に来て祈りました。お願いしたんですね。お母さんの祈りを見ます。このように22節では、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどい悪霊に取り憑かれているのですとありますね。で、このようにですね、まあ、祈ったわけですね。まあ、今日ですね、きっと想像するとですね、このような問題を抱えているとすれば、まあ、医者に行ったかもしれませんし、当時もとりあえずは医者に行ったのかもしれませんね。わかりません。でもとにかく誰と相談してもどうにもできないわけですね。でこの場合も、この彼女の場合はそうでしたね。私たちもそうですね。問題によっては人の助けがない、そして主のみですね、私たちを助けることができる。彼女はこのイエス様、主よ、ダビデの子よと言ってますね。このイエス様というのを単なる普通の人として見てませんね。主よ、ダビデの子よ、まあ、ダビデの子というのはすなわちメシアというね、約束の救い主メシアという意味で、彼女はまあ気づいたでしょうか、ユダヤ人ではないんですね。異邦人です。カナン人です。でも彼女はこのイエス様は約束のユダヤ人に約束されたそのメシアや救い主だという理解を持ってますね。主よ、ダビデの子よ、すなわちこのイエス様は全てを作られたお方ですね。その方にお願いしております。そしてこのイエス様がこの自分の娘を助けることができると確信していますし、もう一つはイエス様はこの娘について気になさるというね、すなわち愛しているということもそう理解してますね。そして彼女はその当たってるわけですね。確かにイエス様は約束のメシアであり、確かにイエス様はその子供のことを気にしております。確かにイエス様はその問題の解決を与えることのできるお方だということですね。さあ、そのような中で先ほど読みましたね、23節からこのように彼女は、まあ、22節ではまずですね、叫び声を上げて主にまあ祈る、願うわけですね。主よ、ダビデの子よ、私、憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。でもですね、その後のこう歌詞を見ますとですね、ちょっとこう、一見なんだろう、ちょっとショッキングですね。まず23節ですね。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。でなんとですね、弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです。まあね、迷惑ですと、ね、そんな言い方ですよね。返してくださいね、邪魔です、ね。まあ、こんなことをどうでしょうかね。ちょっとこうびっくりしますね。イエス様はなぜこう無視してるんだろう、弟子たちはなぜこんなに冷たいのかな。まあ、弟子たちの場合はちょっとね、どう見ても愛に欠けてますね、それはね。でもイエス様はそうじゃないですよね。でもなぜじゃあ無視してるんでしょう。でしかもですね、その後のイエス様の発言を見てもですね、例えば24節では、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言ったりね。だから何て言ってるんですか、この方はカナン人ですね、ユダヤ人ではないんですよね、イスラエル人ではないですよね。 イエス様が一見ですね、あんたは関係ないよとこう言ってるように感じますよね。だから私はあなたのためにはね何もできません、ね、ユダヤ人のために来たんです、関係ないですとこう言ってるように感じますね。でもこの方はですね、主よ私をお助けくださいとそれでもですねひれ伏してお願いするんです。そうするとイエス様はなおですねちょっともう一度ですねお断りするんですね。子供たちのパンを取り上げて26節ですね、子犬に投げてやるのは良くないことです。ここでちょっとお聞きしましょうかね。この子供たちは誰ですか？子供たちはそのねイスラエルですよね。すなわち家のものね、家のもの、すなわちイスラエル人がねこう中ですよね。でこの子犬というのはまあ外ですよね。ね、中の人じゃないよね。しかも子供でもない人でもないね子犬。まあ、今では子犬は可愛いですけど、当時の社会では子犬はだいたい野良犬で可愛いというような評判ではないんですね。汚いというねそんな評判ですね。だからそのもっとこうなんかねひどくなってますね話が。まあそんな感じしますよね。なんとこうイエス様がよくもこういうことをおっしゃったなと感じませんか、ね、その外国人にね、このユダヤ人ではない人に、ね、あなたはには、ね、関係ない、ね、ましてや犬扱い、ね、そういうことはできませんって言ってしまうわけですけども、でもどうでしょうか。27節ですね、この女性はそれでどうですか、折れましたか。あ、しょうがないや、まあいいや、まあ、帰ろう。そうではないんですね。27節では、しかし女は言った、主よその通りです。その通りです。いや、だからその通りというのは、私はユダヤ人ではない、おっしゃる通りです。本来なら、この恵みに預かれないのは分かりますよ。その通りなんです。でもですね、ただ子犬も主人の食卓から落ちたパンくずはいただけますとこうね、だから少しでも恵んでくださってもね大丈夫ですよとこう、それでいいんですというね、ように言って、すなわちこの悪霊というね娘の問題は、イエス様が少しだけでも恵んでくだされば治るものだから、それでもいいんですと、まあ、言うんですね。でそこでイエス様は何と言いますか。28節ね、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになりますように。すると彼女の娘はその時から治った、まあ治ったんですね。でね、さっきちょっとね一見イエス様がこう意地悪してるようにと言いましたね、まあ、こう読むとそう感じます。まあ、ここで後でねそこに戻ります。今はとにかくそのこの方の祈りの様子を少しね注目したいんですね。すごいじゃないですか、この祈り方、お願いの仕方。普通だったら途中で切れたり、まあ、そんな失礼なこと言うならやめますとかね言ってしまうこともあるんじゃないでしょうか。でも彼女はとにかく娘のためなら何でもいい、とにかく主が癒すことができるのだから、そしてひれ伏してともかくおっしゃる通り分かります、でも恵んでください、少しでも恵んだら娘は治りますというね、そのような彼女のこのしきりな祈りがあるわけですよね。どれほどしきりに祈ったかというと、本当に精一杯、切に、心からしきりにお願いしてますね。そのような祈りですね。で、このようなしきりな祈りというのは、彼女がどれほど自分の娘のことを心に気になっていたか、どれほどの重荷だったかもう感じるわけですね。どうでしょうか、皆さんも直面している問題、まあ、子育ての問題にしろ直面している問題をどれほど真剣に考えてますか、どれほど このイエス様にそのような形でしきりに祈られるのでしょうか、ね、そこをここでまあ紹介しているわけですね。本当に心から祈るというねことの必要性をイエス様がこのお話を通して私たちに示してますね。さて、まあ、先ほども読みましたが、このお母様の信仰について考えたいと思いますね。22節ではまずこのね、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に疲れています。疲れているのです。27節では、主よ、その通りです。ね、いろいろ言われました。その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくず、落ちるパンくずはいただきますと。ね、だから、ともかく少しでもいいですから恵んでください。まあ、このね、お母様の信仰ですね。まず誰に信頼してるんでしょうか。まあ、彼女はその北村のね、皆さんの意見を信頼しているのではないんですね。あるいは一番こう最近話題の子育て法、ね、そんなことを信頼していないんですね。まあ、いろいろありますよ。その時代とともに変わります、ね、ある時代ではとても厳しく、ある時代ではとにかくゆとり、学校もそうですよね。なんかコロコロ変わりますよね。そしてその話題話題に追ってこう皆さんがね一緒に乗っていって行くんですけど、でもねそれが必ずしもうまくいきませんね。まあ、彼女はイエス様に耳を傾けてますね。イエス様に信頼してます。人の意見はコロコロ変わります。そして本当に私たちの必要を満たさないわけですが、でも神様の真実は変わることもありませんし、それは本当に私たちの必要を満たしてくださいますね。神様のお言葉は本当に私たちの問題の真の解決を与えますね。多くのこの世の解決はこう上辺のね問題を解決します。多分この女の子の場合は暴れるんでしょうね。こういう状況ですから暴れるんでしょうね。じゃあ暴れないようにこう工夫しなさいとかね、暴れたらじゃあこうしなさいとかね、こう付き合いなさいとかね、怪我がないようにこうしましょうとかね。でもそれが本当の根っこじゃないでしょ、問題の。もっと深いですよね、問題が。その深いところまでイエス様は解決を求めよう、与えようとしていらっしゃるんですね。上辺の見た目に、あるいはお付き合い上手になるようなね、何かそういう繕ったことじゃなくて、心の奥底までの問題を取り上げるんですね。その問題をイエス様が与えようとしています。イエス様はユダヤ人ですね。彼女は異邦人です。それでもイエス様は自分を助けてくださると確信してますね。で、先ほどもね触れたようにこの24節見ますと、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんとイエス様は言ってますから、一見ですねイエス様はユダヤ人以外の人には関心がないと、このまま読むとねそう感じますね。確かにね、そうなんです。でもそれだったら私も含めた今日集まりの皆さんはイエス様が関心ないということになるわけです。私もユダヤ人じゃないんですよ。関心ないということですね。でもそんなことはありませんよ、もちろんね、ありません。例えばその証拠にはマタイの28章ですね、8章の最後になりますが、63ページですね、18節ですが、イエス様はこのように弟子たちに命じてますね。弟子たちに命令してます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられてます。それゆえ、19節ですね、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、ね、そのゆえあなた方行ってユダヤ人の人々を弟子にしなさいと言ってませんよね。あらゆる国々の人々をと言ってますね。 そして父子聖霊の御名によってバプテズムを授けと、まあ続くんですが、とりあえずイエス様が来たのは確かにイスラエルに来ました。そしてその伝道は確かに最初はイスラエルを中心に伝道はしています。でもその時も決してね、ユダヤ人のみではありません。ここはちょっとなんていうかな、こう彼女を試してますね。そしてこうちょっとこう大げさに言っているような面があると思いますね。しかしながら当然イエス様は全ての人のことを心に留めておられ、愛しておられ、そのためにイエス様が、まあ、来られたわけですね。でこの人もそのように理解してます。だから私はイスラエルのためにしか来てませんとこうおっしゃっても、彼女は納得してないんですね。そっか、まあ、分かりました、そんなんじゃないんです、いやいやこれは話が違う、そんなはずがない、イエス様は私のためにも来てるんだと彼女は信じてるわけですね。だからこそ続けてお願いします。そしてだからこそ娘が癒されるわけですね、治るわけですね。だからそういう意味ではどれほどの信仰だったかというと、ここイエス様が褒めてますね。28節、ね、あなたの信仰は立派です。さあこの立派な信仰ね、偉大な信仰、立派な信仰、このような表現はですね、聖書には非常に稀なんです。信仰ゆえにこう褒められるということはそうしょっちゅうあることではないんです。いやむしろね、しばしばイエス様は弟子たちのね信仰のなさを叱ってますね。信仰が薄い弱いとかね、なんで信仰がないのかとかね、こんなふうに言ってます。でもこの場はですね、立派な信仰だと言ってますね。で私はね確信するんですね、彼女はなぜ、イエス様はなぜですねそのようにおっしゃっているかというと、まあそれを弟子たちの見本としているんですね。この異邦人ね、ユダヤ人ではないこの方、ね、私の弟子の一人でもないこの方はこんなに立派な信仰があるんだとね、こう刺激となるように言っているように思いますね。まあ、最も私たちの信仰が弱くても、イエス様はですね、信仰が小さい、このからし種のような小さな信仰でも山を動かすほどができるというんですね。ですから、まあ、信仰の大きさ小ささというのはさほど問題ないかもしれません。とにかく主を信頼するということが大事ですね。彼女がこのような立派な信仰を持ってましたね。で彼女はどんなように言われても、イエス様のこのイエス様の愛とその心の良さをですね疑わないんですね。このイエス様なら自分の娘を悪霊から救うことができるのだと確信してます。イエス様ならきっとそうしてくださる、力もあるし、そうしてくださる愛いっぱいだから、お願いすれば、しきりにお願いすればそうしてくださると、このようにね彼女は確信します。だからこそイエス様はその立派な信仰だというんですね。断られても、違いますと言われても彼女はびくともしないんです。イエス様ならできる、イエス様ならなさる、イエス様なら愛してくださると、こう確信してるんですね。そしてイエス様はこのようにこの、まあ、ユダヤ人から見るとね、異邦人はなんていうかな、いつも見下されてたんですね。そしてこう信仰がないというかね、信仰の民じゃない、ね、私たちは信仰を持っているという、イスラエル人がそう、まあ、誤解してるわけですね、勘違いしてるんだけど、イエス様はなんとこの方を通してユダヤ人の人たちに自分たちの信仰の足りなさを示してるんですね。ほら見てくださいよ、こんなに立派な信仰を持ってるこのね、カナン人、この異邦人、ユダヤ人でもないものね、こんな立派な信仰ですよとこう、ね、イエス様があえてそのようにお断りして、彼女の信仰の素晴らしさをですね見本にしてるんですね。そして最後になりますが、このお母様の、まあ、報いという、ね、ことですね、まあ、先ほど見ましたように28節ですね、その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように、すると彼女の娘はその時から治ったとありますね。主は この彼女をまずですね褒めたんですね。本当にその立派な信仰を褒めます。弟子たちの場合にはしばしばですね弱い薄い信仰ですが、このように褒めてます。本当に私たちは主に褒められるということは、もし主を愛せるとすれば、とってもそれはですね大きな、まあなんていうか喜びになりますね。彼女は周りの人たちへの証にもなりましたね。当時のユダヤ人も、また今日の私たちへの一つの模範ではないでしょうかね。このような信仰を持つべきですよとイエス様が言わんとしているわけですね。私たちにも呼びかけてますね。このように本当に主を心から信頼し、切に祈り、主に期待すべきだということですね。さあ、私たちはでもそのような立派な信仰を持つにはどうすべきかということで、まあ今日は深くは見れませんが、一箇所ですね、見たいと思いますね。ローマ人の手紙の10章の17節です。ローマ人の手紙の10章の17節。306ページになります。その聖書の終わりの方の306ページ、ローマ書10章の17節ですね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ありますね。もう一回読みますね。ローマ書10章17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰はじゃあどのように私たちは信仰を持つことができるかと言いますと、それはまずはこの御言葉、この聖書に耳を傾ける。そしてこの聖書は一体このイエス様について何とおっしゃっているかをこうよくよく考える。聞く。そして聞くということはただ勉強ではないですね。あ、なるほど、そういうことか。まあイエス様こういう人なんだ。あ、わかりました。じゃなくてですね、聞くというこの聞くは本当にそれをそうなんだなということを受け入れる。そしてそれに沿って歩もうとするね。そんなことを含める意味ですね。ですからそれはまあある意味2番目のステップかもしれませんが、その信仰が成長するにはそれを働かせないといけない。動かさないといけませんね。まあ何でもそうじゃないですか。まあ筋トレをしてますとね、筋肉を使えば使うほどこう大きくなったり、まあ、強くなったりしていくはずです。そういう理屈ですよね。脳だってそうじゃないですか。勉強っていうのは脳をこうさらに何て言いましょうかね、こう力をつけるためでしょ。筋トレとは違いますけどね、こう脳のトレーニングですよね。そしてこう脳がもっといろいろ観察したり考えたりこうできるように、でそういう使えば使うほど伸びるというのが原則でしょ。脳にしろ筋肉にしろね、まあ、何でもそうだと思いますね。この信仰もそうですね。霊的面もそうですね。イエス様を信じるところから始まりますが、それを生かして、それを用いて、そのように歩んでいくことによって、ますますこのね、神様のお働きを見て、経験し、そして強くなっていく。彼女の子供は解放されましたね。このように報われました。祈りが応えられました。彼女の信仰によって、熱意なね、本当に熱心な祈りによってイエス様が聞き入れてくださいました。神様は祈りをですね喜んで聞いてくださるお方です。まあ、一見このような話を見ますとね、まあ切にお願いしなければ聞いてくださらない。一生懸命頑張らないとそうでないと、そういうふうに受け止めるかもしれませんが、必ずしもそうでないわけですし、また何と言っても一番はともかく私たちは心から祈る。単なる言葉じゃない、ね、心から祈る。そして本当にその心から祈るときに神様に本当に信頼して祈るというね、傍らこうすればいいだろう、まあでも念のために祈ろうというようなね、こんな祈りじゃなくてね、本当に心からそして主に頼る、このようなね切な祈りが必要ですね。主は私たちの喜びを喜んで聞き入れてくださいますね。特にその願いが主にかなった願いであれば、まあ悪魔から人が 助かる救われるということはもちろん主は喜ばれる願いですからね。まあ、このお母様はこのように本当に謙遜にしきりに主の御助けを、ね、お願いした結果報われました。子育ての中でさまざまと問題にぶつかります。そして簡単な答えがなかなかない。誰かね、先生に相談しても、そうですね、と言ってね、よくこう分からない面があります。お母さん自身も周りの人も、ね、なかなか答えが分からない。でもその中で私たちは祈ることはできます。そして主にお願いすることはできます。本当にそのような子供のために祈るお母さん、お父さん、これは子供にとって大きなですね、財産ですね。 大切な一つのことです。まあ、最も今日の話はお母さんというのが中心の人物でしたからそういうことですが、でも親子関係、お母さん、娘、まあ、そういう家庭のことのみならず、私たちは日頃直面するさまざまな問題ですね、主は心に留めておられます。そしてお答えしようとしておられます。本当に私たちは主に頼るとなれば、頼ればですね、主は導いてくださいます。聖書はこの子供は神様からの贈り物だと言ってます。大事なものですね。この世の中では軽んじられるかもしれません。でも決してそうではないんですね。主はそうしていません。子育ては先ほど言ったように決して簡単ではない。なかなか困難です。そしていろいろな問題直面し、どうしたもんかとこう悩んだりします。最後にもう一箇所ですね、見ます。フィリピの4章の6節7節、私の好きな箇所ですね。4章6節7節、387ページです。387ページ、フィリピの4章の6節7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ありますね。まさしくですね、今日のメッセージのことでもないでしょうか。このお母さんはとても大変な問題に直面しています。おそらく途中でいろいろ悩んだり心配したりしただろうと思いますが、しかしながらそれでは解決がない。そこで主に祈られたんですね。そして素晴らしい解決が与えられました。私たちもさまざまと問題に直面します。子育て以外にもそうです。しかしながら主に祈れば主は助けてくださいますね。まあ、今日お集まりの皆さんの中では子どもの子育ての問題でなく、他にですね、直面している問題があるかもしれませんが、先ほども言いましたように、主にぜひですね、頼ってください。そしてまた今日は特にですね、イエス様を信じている方々のメッセージを中心でしたが、でもこの女の子は悪霊に憑かれていた、すなわち悪魔の支配下のもとに置かれていた。聖書を見ますと、私たち人間は生まれながらみんなそのような状態だったというんですね。そして主は私たちを助けるために来られ、十字架にかかられ、そして死なれ、三日目によみがえられた。そして私たちにその命を与えようとしております。私たちを解放しようとしておられます。私たちの罪を許そうとしておりますね。ぜひまだね、その罪の許しをいただいていなければ、ね、そのイエス様のことを今日信じて、この女性が、このお母さんが祈ったように、ね、本当に主に頼りながら、この罪の問題を主に委ねて助けを求めてください。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を学ぶ機会が与えられ感謝いたします。今日もこのように子育てについて少し触れながら、主に頼る、信頼する、祈る、こういうことも考えました。主どうか このメッセージがそれぞれの心に残るものとし祈るように願います。まだイエス様を信じておられない方もその必要を覚え信じることができますように。あるいは今子育ての真っ最中でいろいろ問題を抱えているお母様お父様もその主に頼りながら歩めますように。他の問題を直面しながら歩んでいる兄弟姉妹も本当に主にここ目を注ぎ目を向けそして主に頼りながら歩めますように祈ります。どうか一人一人の上に豊かな祝福を与えお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。